ランプの京都上がる下がる。こんばんは、
クランプの五十嵐さつきです。
大川七瀬です。
猫いつばきです。
もこなです。
この番組は私たちクランプの4人が京都にまつわるいろんな話題を取り上げたり、おすすめのスポットを紹介したり、ゲストをお招きしながらゆるゆるとお送りしていきたいと思います。
はい、そんな感じです。
はい、
関西でラジオ番組初めてですよ。
初めてですね。
というかラジオ番組自体がものすごく久しぶりです。
久しぶりですね。
はい、
ね、ちょっと前までね、あのツイッターについてるというか、そういう機能があるツイキャスとかっていうのをようやってたんですけど、お酒が入っていないトークが久しぶりですよ。若干お酒を持ってこようかと途中までさつきと思っていましたよ。
いいんですか ね
どうなんですかね、デックさん、いいんですかお先。あ、言いやすいですよ。
ちゃんと喋れば
問題ないですか、ね、これは次回は持ってくるべきでしょう。
じゃあポンと抜くあたりから。
あ、そうだね、こう抜く音から。
え、それでシャンパン持ってくるってこと。
そうそうそう、シャンパン持ってきて抜く音から
景気のいい話なの。
ポンと抜いて、うん、こんばんはと。
そう でもあれモコナやったら、最近やったらほらビールとかの飲みやすいとか言ってて、だからビールでもいい、
ね、うん、じゃあこうカシュカシュってこんばんはみたいな。
そうそれでも全然
全然 OK。
なんか全然オープニングトークにふさわしくないとはかもしれないんですけど、実はですね、最近クランプはあの乾杯した後によう皆さんお疲れ様とおっしゃるんですけど、なんかお疲れ様にいつもでもねつまらんから、お友達に勧められた、うん、あの我々の繁栄にって言って乾杯することにしています。これ結構いいですよね。
いいですよ。盛り上がります、ね。
盛り上がります。
そしてその都度何かあったら困った時はすぐに我々の繁栄
と言ってみんなでとりあえずこう盛り上げるっていうのを最近やってる。ぜひ皆さんやって
みてください。はい、ぜひ広めたいですね、これはね。はい、
けどもあれやろ、あの、日本酒飲んどったやろ。
はい。そうそう、我々の繁栄に。
乾杯タイムを設けて、すでにこう、誰かが言い出すわけです。はい、我々のっていうと、みんなが、
はい、と声が揃うわけですね。
そうこれはぜひ広めてほしいですよね。はい、こんなノリでですね、ラジオをやっていこうと思っていますんで、いつか、ひょっとすると飲みながら、やることが近々に、いや、本当に近々に来ると思いますので、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。早速からですね、あの、さつきさんが無口モードですね。
はい。サブランド存在が。
はい。大体はですよね、他のラジオの時もツイキャスの時も酒が入らないと喋らないですから
ね。そうですね。
はい。今日お酒ないんですが、もうちょっと頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
はい。では、10時までごゆっくりお付き合いください。
クランプの京都上がる下がる。この番組は、株式会社4月1日の提供でお送りします。
クランプの京都上がる下がる。
はい、実はさっきオープニング投稿したんですけどですね、さつきさんに、
はい、
ね、自己紹介してへんやんと言われたんですが、
はい、
そうでしたね。
はい、
はい、クランプとは、はい、さっちゃん説明してください。
うちら今日来てます4人でやってます漫画家の説明文によると漫画家集団とよく書かれております。
あと創作集団ともよく書かれるんですけどなんかちょっと創作集団って言い方どうなんやろうね。あれなんか他の言い方ないんやろうかね。なんか4人しかおれへんのにって思う
集団な。
そうそうそう、うん、はい、創作集団とかやれる漫画を主に書いていたり、あとはアニメのキャラクターデザインをさせていただいたり、うん、
脚本も
書かせていただいたりしてる集団ですね。
はい、集団とは何人から言うのか。
2人やろあれ。あ、じゃあ3人やったっけ。
3人以上違う。
3人以上おったら空気を読めとかそういう話だ。それではない。でも確か集団で2人以上で集団ちゃうの。
おまわりさん来ちゃうっていう。
いや、それ今日それが臨時の集合祭的な集会やろ。ちゃう。一応まあ4人も集団やと思うんだけど、まあでも実は、あの、創作集団と言い方がですね、私たちちょっと恥ずかしいと思ってるので、あの、よかったらリスナーの皆さん違う言い方とか名称を、ここはちょっと募集したいところですね。
まず第一募集、はい、
広く、うん、広く本当に。はい。そういう漫画を書いたりしている集団です。はい、最近やと、講談社さんで、翼の続編、なんて言ったらいいの？
続編でいいんじゃない
ですかね。うん、を、マガジンスペシャルで書かせていただいたり、週刊なのに一月に一回しか載っていない、ホリックレイという漫画を書かせていただいたりしてますね。はい。はい、一応、デビュー作をご説明させていただくと、はい。さっき、あの、KBS 京都の部長さんがわざわざご挨拶に来てくださって、はい、あの、デビュー作から知ってましたとおっしゃってくださったんですが、もこらちゃん、デビュー作は何だったでしょう？
聖伝って書いて、リグベイダって読ましてましたよね。
はい。はい。それがデビューして、確か今年で25年やった。もう6年になったやったっけ？
6 年になってるかな。
6年目なのかな？
はい。それをウィングスという雑誌に書かせていただいたんですね。
サウスですね。
新色
デビュー。そうだね、デビューはサウスだね。うん、はい。
で、その後、ウィングスという雑誌でずっと連載させていただいていて、はい、という、まあ、一応今のところは創作集団というか、一応そういうふうにプロフィールで書かれる創作集団ですね。はい、で、今回ご縁があって KBS 京都さんでラジオをさせていただくことになったんですが、どうですか、久しぶりのラジオ。すごい久しぶりやんな、ほんまに。
いや、こんな真面目にやるなんて。
いや、スタジオでっていうか、撮らせていただく自体が久しぶりやねんけど、うん、このスタジオ広いんですよ。だってピアノあるもんね。
ありますね。
弾き語りもできちゃうぞ、みたいな、
ね、うん。そう。で、全然慣れてへんねんけど、きっとラジオの収録現場とか見たことある方ご存知だと思うんですけど、こう、録音してるところと、こう、タクっていうの、こう、デルクサさん折りはるのが、
スタッフさんいらっしゃるとこ、
ね、とこ外やねんけど、ここ中なんですよ。
話しかけやすいやん。
話しかけやすいけどね、お元気ですかとか言いやすいんやけど、結構これが初めてなので。
ちょびっといたたまれないですね。
いたたまれないです。なかなか。
聞きどころが広すぎてどうしようみたいな、
は
い。
なんか別にここで打ち合わせとか全然、てか、ピアノあるからほんまに、ひょっとしたらここって、そういう小さいライブとかもしてはるような場所なんですよね、きっと。
いいですね。
ああ、いいです。でもそれやったらほんまに、実はゲストさんも、お呼びし、はい、しようと思ってるので、ピアノ弾ける人はここでやってもらうんですよ。はい、
ぜひぜひ。
声優さんたち何人か弾ける方が、は
いはい、あ、そうだね。最近ほんまに弾き語りとかでピアノ弾けてお歌うミュージシャンの人も多いから、やってほしいところですね。
ぜひね。
まあ、そんな感じの集団です。そんな集団がお送りするラジオなんですが、まず、京都に実は私たち今住んでおりまして。はい。どれぐらい東京におったんやろ ?20 年ぐらいもっと。
20年以上
います
ね。はい。実はですね、初めてラジオで、クランプで誰やねんって思ってくださる方用にご説明すると、一応私が大阪で他は3人とも。
京都。
はい。
はい。
出身ですよね。
どうせ滋賀県です。
京都生まれ滋賀で育った女と。
そう。一応ほら、プロフィールはね。
京都。
京都生まれ滋賀育ちって、君だけどうしても書くよね、そうね。
だって、なんかね。
そうかね。なんかでも私ずっと勘違いしてて、さっちゃんのお家が滋賀って言うから、こう、じゃあみんなでバイバイって帰るときに、京都から一人滋賀遠いんやな、みたいな。別にそこまで遠いことじゃなかったんだよね。
そう遠いよ。
はい。っていうことなので、うん、はい、実は本当に二十数年ぶりに関西に戻ってきていて、私は実は、大阪出身なんで違うんですが、京都に本当に久しぶりに住んだって形ですよね。
そうですね。
はい。ね、なんで京都に戻られはったんですかとかよく聞かれるんですけど、ね。まあ、実は今ちょっと連載休止してるゲートセブンという主演者さんでやらせていただいてた、漫画があって、それが京都の話やねんな。うん、はい。本当にまさに今年のあれですよ、そうだ京都栄光のポスターになった北野天満宮さんの
あの近所、
はい、そうそう、の舞台の話で、うん、ですごい取材とかしょっちゅう行ってたんですけど、で天満宮だけじゃなくて他にも、
うん、
安井神社さんとか行ってる時に、なんかそろそろもう帰ってきてもええなみたいな話をしてたのと、こう取材で何回も出入りしてたり行ったり来たりしてたらもうしんどないみたいな、
てかもういっそ積んでまおうかみたいな、
てかもう新幹線もうね、
うん、
このちょっと体に応えるやろこれみたいな
長距離移動がね、
そうそうそうそう、でその本当に八瀬さんっていう京都の方ご存知の方多いと思うんですけど、町屋の物件をすごく扱ってはる、なんていうの、不動産屋さんやな、なんやろな、うん、建築もやってあるから、のところの素敵な、その、紹介されてるのと、あと、よくウェブサイトとかを見て、いやー、こんなとこ住めたらええね、とか言ってたんよね、うん。そしたらお友達の脚本家さんが、あ、私、京都の抹茶に
持ってるよ、
持ってるんや、って言われて、
ええー、
すごいかっこいい、とかって言って、いや、ちょっと、なんかそろそろね、こう、空気の絵とか嘘それやったらもっとちゃうとこ行けって話だけど、うん、まあ京都もいいねみたいな話をしていた時に、本当にすごくこっちが何だろう希望してるような町屋にあって、うん、あれ一番最初さつきか、
はい、
たっちゃんですね、
たっ
ちゃん
が見たいと言ったのはね、
うん、でそこ見に行ったら、あ、もう覚えてるよ、京都寒い2月
1月
か、
やって2月
で雪降ったったとりあえず、
でもなぜか雪降ってて、
で本当にそれは不動産会社さんが悪いんちゃうんやけど、スリッパがなくてこう内見してる間に足が凍えてくるという、みんなちゃんと立ってられないっていう、ずっとみんなピョンピョンピョンピョンみたいなでも案内してくださるお嬢さん笑顔みたいな状況で見に行って、でそれでさっちゃんがここ
いいなっていうね、
で暮らすって言って待ってクラスって言っても、
ええねんけどな、
仕事東京やんっていうので、うん、でもまあそろそろ話し合って、まあ、ご家族おる子らもまあね、そろそろいろいろご家族が心配になる年やし、うん、もういいかなって言って戻ってくることにしたいな、うん、って言ってもそんなこう まあ、じゃあ何や言うてすぐ探されへんやろって言ったら割とすぐ探せてしまい
割とありましたね、
うん、はい。で結局こっちに来ることになったね、はい、ちょうど2012年の夏ですね。
ですね、引っ越し自体は、
はい、で、私がどうしても仕事があったんで最後になってしまったんやけど、うん、一番最初に京都戻ったん、
私猫井さん、猫井が先に戻りました、
はい、で最初に戻った時にあれでしたね、猫井さんゴミの、あの判別で若干こうどうしたらいいかわからんなり
困ってたよね、
うん、
任務はわからないと
か、やっぱマンション住んでたりするのが長かったから割とマンションっていつでも捨てられるみたいなのあるやん、うん、できちんとやっぱり町内会もちゃんとしてあるようなとこやと、まず私びっくりしたのがゴミもそうやねんけど、あの回覧板が回ってくる、
すごい久しぶりやった、
すごいびっくりした。ていうか全然実家の大阪おる時ももちろん回覧板あったんやけど、私東京出た時君らもそう、マンションの方が長いから回覧板なんてまず回ってこないから、まず回覧板が回ってきてお隣に回さなきゃいけないというプレッシャーに最初耐えきれずなんかパッと見て夜もう24時過ぎてんねんけど回覧板があると思ったら急いで外行って小谷さんのとこにそっとこう
置いとくみたいな、
うん、明日の朝やったらいいって頭がないので、うん、今はもうそんなことないんやけど回覧板はびっくりしましたね。でもまた本当に今住んでる私らが住んでる地域の生活皆さん本当親切やな、うん、あと私きっと君らと違って大阪の子やからやと思うんだけど地蔵盆にかける情熱がすごすぎる、
はい、
それもすごい、うん、びっくりした。確かに大阪におった時も地蔵盆あるんやけど、ほんまにこう小学校とかの大きい単位でしか大阪はやれへんから、うん、なんかほんまにこう公園とかにこう櫓立ってちょっと盆踊りやってみたいなんやけど、うん、辻々に地蔵盆やりはるから、
うん、辻々にお地蔵さんいらっしゃるからね、
うん、そうそうそうそう、うん、でなんか今日はここの地蔵盆今日はここの地蔵盆みたいないつもどっか通行止めしてるみたいなんだって、うん、まあでもああいうのきちんと守ってあるのはすごいなと思いました、うん、あと地蔵盆と運動会、
はい、
ああ地区
運動会、町内ごとの地区運動会がある、
あれはいつもやってたな。
ああ、そか。私、そっか、私大阪城の割と近所に住んどったんやけど、やれへんかったよ。
ええやんな、大阪城で合戦風にやればええやんな。めっちゃ面白いと思うんやけど。
いいですね。いいな。うん、いいな
西と東に分かれて。
あ、いいな。
じゃあ君やれな、負けた方な。全然決まるが好きやからな。
好きやからな、しょうがないな。
うん。なので、あ、じゃあ私買って、どっち面から買った方につこう。ですね。で、京都に、3年まで行ってへんか。
3年目なんか、
まあ、3年目ではもうね、うん、15年やから、
うん、そろそろ慣れてきましたか。言うても君ら戻ってるから20年ぶりとも変わらんか、うん、私はもう京都はこんなこと言ったら京都の方に申し訳ないんですけど夏暑いし冬寒い。
でも大阪そうでもないね。
いやでもそうなんやけどこう下から上がってくる寒さは何なんでしょう。
それはね、
浴衣も入れればいいじゃない。
やっぱり浴衣ない浴衣ないお家もあるでしょだからそうするとほんまに寒いよ。
寒いね、
まあ、あと夏はなんて言えばやろ、不思議な暑さやんな。
東京の暑さよりはこっちの暑さの方がまだ耐えられるような気がする。
ああ、まあ東京またちょっと違うってやな。エアコンがどうしても室外機とかの暑さとかもあるから、うん、あとは私大阪の子やからパッと見た辻のどこ見ても山が見えるのが理解できない。
あ大阪ね
ビルどこみたいなもないし、ほんまにこうなんていうの、北の端っことか行くと普通にお山にこう台ってくり抜いてあもう最初から準備してあるんやみたいな。もそうやし、ほんまになんか見事にすごい綺麗になんていうの、道が五番の目やから、
うん、まあなんか前にいた記憶がちょびっとあるとはいえ、こっち帰ってきてなんか方向感覚はやたらなんかあれだね、うん、こっち来たとかこっち南とかすぐ分かるし、
うん、私だけ分かるもんね、君らがずっと喋ってるもんな、うん、あとあれやな、バス。
あ、バス？
もう最初バスでもう大間違いをし、うん、行き先に書いてあるから行ける思ったら、周りっていうか回り方が違うから。
大回りとかね。
そうそう。普通やったら15分で行けるのに、普通に1時間乗ってて、打ち合わせ遅刻してめちゃくちゃ怒られるみたいな。今はちょっと慣れたけどな、うん、バスも。
京都はバスを制しないとね。
うん、うん。じゃあ、ここ3年ぐらいしかまたあれやけど、うん、の、どこはちょっと置いといて、はい、その前に住む前、いや君ら高校生やったりする時の、うん、こう自分のよう行く好きな京都の場所とかどこやったの。なんで休日に行くとことかないの。
休日は大阪に遊びにとってんよ、遊んでんや一緒に。
どっちかって大阪城におったもんな、うんうん、君あれやろ、大好きな33元堂。
あ、33元堂な。
あそこから寝らんの。
いや、いるよ。いる、うん、いるんやけど、まあ、アホみたいに行ったよね。なんかもう学校に行くためのバスにこう乗ろうかなと思った時、急に気が変わってそのまま33元堂
学校行け学校行け
一日あそこでぼーっとしてできるみたいな。
学校行け。
あの、この仏像のこう、洋楽なんか一つ一つ違うから、それバーっと見てこう、メモったりとか。
大学の頃やんな。
う
ん。
まあ、よかった。びっくりした。高校生
さすがに高校の時は。
一応ちゃんと。
行っても行かんでも。
うん。33元堂は、大学にしても行って。33元堂どこが好きやったん？
いや、もう、圧巻でしょ。だって。
ああ。私、一回しか行ったことないかも、実は。
私実は
ね、連れてもらって一回だけじゃ、うん、
あ、ないの、
うん、
あ、マジで、
うん、タイミング悪くて行き損ねてる。
近くにいたりするのに、
そのこうたくさん言い張る、
言い張る仏像がもう最高に綺麗やないですか。美しいし、
え、それはあれ一般の人にもおすすめできる。
あ、おすすめできますもん。ぜひぜひみたいな。たまにこう修理してはるんで、一体ずつこう歯抜けになるんで、その奥の方にいていつもは見えない人がこう、あの、仏様は見えるという。
マニアックやな。
こんなお顔してはったんや、みたいな。
たまにさ、あとさ、海外の美術展とかに、
そういうの活動されるね。うん。
じゃあ最近この3年間では。
この3年。
またこの質問きっと何回もやるやろうから。
うん。
またさ、あれですね、ゲートにも書いた安井神社ですね。
ああ。
はい。あれは、最初に、ゲートセブンの取材に来た時に、実はあそこに行くつもりじゃなくて、あそこの近所の花見小路にあるあれですよ、親子の家さんに来た方だけやったで歩いててたら、あ、神社さん歩こう
って思ったら、こんなところに鳥がみたいな、
でてわーいってすごい、なんか本当にちょっとしたデザインとか石に書いてあるところもすごい素敵なところで、うん、素敵やねとかって言ったら、
うん、由来書き見たらね、
由来書きもそうやし、あの、なんていうの、絵馬に書いてある字がもういちいち怖い、
うん、
なんとか、 なんか息子の嫁がとの縁が全て切れますようにとか、本当にこうもっと可愛らしいのは病気との縁が切れますようにとかやねんけど、うん、実名でこう上司の不幸をこう願うみたいなとかすごかったよね、う
ん、これ書いたらあかんやつやろみたいな、
うん、個人情報的にもな、
今はまた違うかもしれんけど、3年前の時ってまだその住所の名前全部書いてあったんよね、
うん、
だからでプラスちょっと、まあ、漫画のネタにもしたけど、こう 岩、うん、岩っていうの、大きい岩のところに自分の願い事貼って、うん、でくぐるんよね。あれもちょっと本気で怖いし、なんか昼間は全然怖くないんやけど、なんかみんな可愛らしいお嬢さんとかな、張ってこうぐるぐるぐるぐる、
キャッキャッキャッキャッキャッキャッキャ
ッ、ね、うん、やってんねんけど、夜とかって、あれ夜も空いてて、うん、違うテレビやっててやん、うん、夜来る人本気すぎるもん。
ね、プラさん闇夜に乗じてやもんね、うん、マジや
ん。あれにも見られへんようにみたいな。
いやでも切実に縁切りたい人ってやはりやんか、やっぱ。
やはり、うん、まあ、もちろん全然わかるよ。だからあんな絵馬がこう。
そんなあるんやしな。
なるんやるけど。
ねえ。なんか爽やかで綺麗なとこやけど、なかなか恐ろしいものが隠れているぞ、う
ん、
と。
水自体はとっても綺麗やねんけどな。
う
ん、
本当はコンピラさんやから、お金とのご縁もあるからで。
で、そこのところにな、
うん、ね、長寸
とか、うん、もそういうふうに書いてあったし、
もう、ね、沈めてあって、
うん、そう
儲かるっていう、
そう、もがいっぱいあるな、うん、儲かるようにやろう、あれ
お天気いいとすごい綺麗やね、
綺麗だった、だからもう緩い感と別に怖くないんやけど、うん、そこはまあでも行ったら話のネタになるし、大体ほらあのね、お友達とか来たりね、あのしたら、あのあんまり最近運が良くなくてたら、そこ行ってそこ行って
そこ行ってってい
う、あとどうですか、
うーん、
実はお店でも全然どこでも、
いや結局なんかこうやはり都会に出るかといって金持ちに行ったり市場に行ったり
都会やよね、確かに、ね、
はい、まあ、住んでるとこ田舎な
の、ハンズもできたし、うん、みたいな、
あ、そうそう、都会でハンズできたよね、
そう、ハンズも、
京都ハンズってなかったよね、
なかったんです、
それが、去年くらいの
年末と
か、うん、近いところにできてこっとこう行ったハンズ行って、あの辺やね、やっぱ市場通りとか、うん、でたまにお寺にフラッと清水さん、まあんま言ってへんな、
なかなかな、
だとしたらハンズね、
ハンズやね、
新しくできた
ハンズやね、ロフトやねみたいな、そういうとこをちょらちょらちょらちょら、
でもハンズで神そんな歌あれへんから、
ね、だから神屋さんあるから京都は、
あ、そう
や
ね、そっち変えてくせなあかんねんけど、
うんうん、あ、そっか、東京いる時ってハンズとか
ってハンズで買わせてもらってたよね、
画材買う時
そう、
ね、渋谷のハンズはとにかくでかいので、
あ、だって大体渋谷とハンズで買ってたもんな、
う
ん、
何でもあって、でも彼ね、昔はね、やっぱあの文房具屋さんで紙買ってたもんね、
私ら画材屋さんとか紙屋の専門店とか行って紙買ってたん、学生の時、私ら、
あそこの寺の内通り、あそこが学装とか文房具屋さんとか送って、あ、寺町通り、ごめんね、寺町通り、
さっちゃんは、
私、そうやな、じゃあ多分関西の方はおなじみやと思うけど、焼肉のヒロかな。
そうですね。
いいですね。何軒もあるし、どこ行っても肉は美味しい。
あそこほんまに、
ま
あ。
会員になってるしな。
はい。うん、てか、私らメルマガ会員一人でいいのに、なんで全員入ったんやろ。
一人で行っても大丈夫だな。
誰が行っても
大丈夫。一人で行くんや。
うん、
行ったことあんの？
ないけど。もしかしたら一人で行く時があるかもしれへんやんか。
もしくはな、後輩ちゃん誰か連れて君がおごってあげなかん時もあるもんな。うんうん、まあ、焼肉に披露はすごいですね。
肉食を。
だって、なんか、メルマガ見るんやけど、その、なんか、特別なお肉の森の日があって、うん、あ、美味しそうって電話すると、だいたい予約でいっぱいだよね。
みんな狙ってるもん。
みんな狙ってるから。
知ってるもん。
焼肉の披露な。これか、これ、どうなんでしょうね。
いや、好きやなとこやから。
ええな。もうは、ん、
いや、とりあえず、嵐山には足すぎく。
ああ、ね、でもそれあれやろ、嵐山のところって、彼女はあれなんですよ。僕な、御朱印帳を集めるのが、趣味でもあり、うん、ライフワークでもありみたいになってるから、うん、嵐山のところもたくさんあるもんな、ね、いただけるとこ。うん、で、そこの、何だっけ、何あそこ。髪の毛にまつわる。テレビとかでもさ、うん、タレントさんが行ってはってる。なんてか。
でもね、あれ、おぐしとは呼ばないんですよ。
う
ん、
っていう書いて、うん、
なの。おかみ神社って書いてあるの、うん、ちょっと三上神社か。
あ、うん、なんか、髪の毛の、に関する、その神社さんで、要は美容師さんとかがお参りに行きはったり、うん、あとちょっとこう、頭髪的に非常に心もとない、はい、切ない感じの方がお参りに行きはったりするんだけど、そこだけがいつも誰もおれへんのよな。
うん、やっぱ平日空いてなくて、うん、土日かな。私行った日曜日やねんけど、うんで、しかも閉まるのが3時には閉めてしまわれるんで、社務所。もう、とりあえず走って、観光客がいらっしゃるところを、こう、ダーッと人塗って。
2、3回君振られてるやろ。
はい。
で、この前やっと、
うん、行きました。
それはちょっといただけた
かな？はい、いただきました。でも、なんかすごい、まあ、お細工すごかったから、高くてしょうがないんだけど、うん、すごい綺麗なお守りとかあって、へー、それが要は、国家試験とかに、美容師さんとかの試験に、うん、受かりましたようにっていうやつなんやろうけど、もうすごいかっこいいのね。でも別に国家試験受けへんからいいかな。
買わへんかったね。
そんな感じでしたが、はい、っていうかこれさ、
いいの？
大丈夫やと思うんやけど、うん、なんか京都のおすすめのところも喋るって言いながらさ、うん、全然さ、おすすめできてないって。おそらく一番おすすめちゃんとできたのってさ、さつきの焼肉の披露やつやね。
ちょっと用意しかなかったもんね、つい。
これは次までにちゃんとみんな
用意を考えようと。お題を決めとかまさにと、それがあかんのちゃうかな。
はい。では今日、というか今回はですね、はい、クランプの自己紹介がオープニングできなかったんで、自己紹介もどきと、まだぐだぐだ喋っていた、なんとなく京都の話は、こんな感じでよろしいですか？
はい、ええか、ほんまに。
はい。では、そんな感じでした。
はい。
クランプの京都あがる下がる。
ここで一曲聴いていただきたいと思います。ですね、あなただけのワンダーランドという曲なんですが、実はこれも随分前の話ですが、クランプはオリジナルアニメフィルムを作ってですね、全国を回るというイベントをしてたんですね。、はい、若かったですね。
体力ありましたよね。
はい、泊まれた場所もあったが、仕事があって泊まれなかった名古屋とかね。
ああ、ありますね。
名古屋日帰りしましたからね、はい、イベントあった時。で、その時の、クランプインワンダーランドっていうビデオが1と2あるんですけど、1の時の曲ですね。歌詞を私が書いて、一応テーマとしてはこれは当時のなんとなくクランプ作品のキャラが分かるような歌詞をということだったので、はい、ぜひそれも聞いていただきたいと思います。
あなただけのワンダーランド。
そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたが、他にもクランプのラジオっぽいグダグダでしたね。
1回目がこれでいいのかね。
いや、まあ昔からうちのラジオ聞いてる人はまだマシやって言ってくれると思うで。
やっぱり燃料がないのがいかんやと思う。
それ、まあそうやな、おはがきとかメールがあるともうちょっとこうチャキチャキ進むかな、
液体燃料の話じゃなく、
いや液体燃料
の話、そっちかい。シュワシュワしたりするあれだ、あれだ、
アルコール、主に麦とか米とか、
ああそうや
ね、ブドウとかでできてますね。
うん、まあその辺は全部な、液体取った方が効率いいからな、はい、それがあった方が良かったかもしれないでもほんまにあのメールとかもあのいただけるといいですよね。はい、
クランプの今日と上がる下がるは番組の一部をポッドキャストでも配信しています。途中聞き逃しちゃったとか何度でも聞きたいという人は KBS 京都のホームページからクランプの京都上がる下がるのホームページに入ってぜひ聞いてくださいね。
そして皆さんからのメッセージもお待ちしております。おすすめの京都情報や番組の感想、クランプ作品に関わるメッセージや曲のリクエストでも結構です。どんどんお送りください。お待ちしております。
メールはクランプアットマーク kbs.kyoto、 クランプアットマーク kbs.kyoto、 ファックスは京都 075-431-2300、 はがきは郵便番号 602-8588、 KBS 京都ラジオクランプの京都上がる下がるまでお送りください。
ではお相手は
クランプの五十嵐さつきと
大川七瀬と
猫井椿と
木野でした。
また来週、また来週。
クランプの京都上がる下がる、この番組は株式会社4月1日の提供でお送りしました。